はい、こんにちは、元です。それではですね、今回は、最強と最速しか生き残れない時代というテーマでですね、音声を取っていきたいと思います。で、先にですね、前回の復習から簡単にしときたいなと思うんですけれども、人生の結果を変えたければ、3つの要因があると。という話でしたね。一つ目が環境、二つ目が習慣、そして三つ目がマインド。この三つのどれかしかないと。で、マインドを急にこう変えるっていうのはなかなか難しいので、そうなってくると環境か習慣を変えるしかないということですね。はい。まあ、これが前回お話ししたことをもうね、結論だけ言うとこういうことなんですけれども、で、まあ、それに対してですね、まあ、たくさんの方が、まあ、いろいろアウトプットを送ってくださっているので、まあ、それの、まあ、フィードバックから、ちょっとしていこうかなと思います。でね、実際に、まあ、この話をしたら、環境を変えなければいけないと。今の環境で、ビジネスでうまくいくのはなかなか難しいから、環境を変えなければいけないとずっと思っていると。いうことを言われている方がいまして、で、まあ、その方が、まあ、じゃあ、その環境を変えないといけないので、1年後には、変えようと思ってます、みたいなことを書かれてたんですね。で、まあ、なんかいろいろね、まあ、いろんな、要因というか、まあ、いろんな、人間関係であったりとか、何かいろいろ要因があって1年と言われてるかもしれないんですけど、まあ、それを見た、率直な感想としては、長すぎるなというのが、思ったことですね。何かをこう変えていこうと思ったら、これぐらいでできるっていうね、ところで、見積もるんではなくてですね、まあ、今回のテーマの話にも通ずるんですけど、まあ、最短ですね。最短でやる必要があると。最短で、そのね、今の環境を変えるためにはどうすればいいのかを考えた方がいいっていうことですね。なぜなら、1年とかね、まあ、半年もそうですけど、半年とか1年とか待ってると、どんどんエネルギーが、だだ漏れしていくわけです。待ってれば待つほどエネルギーっていうのは漏れていくと。で、1年経った先にはどうなるかっていうと、もういいやというふうになるのか、さらに半年伸ばしたりとか、さらに1年伸ばしたりするわけですよね。まあ、ある程度ね、しっかりした明確な、その1年、なぜ1年かっていうところでしっかり、したものがあるんであれば、それはいいとは思うんですけど、その最短でそのね、その1年というのであれば、まあ、仕方がないのかもしれないですけど、極力ね、極力というか、大体、環境を変えるって言っても、そんなに時間かかることって実はないんですね。やろうと思ったら明日にでもできると。でも、今までの常識とか、そういうものを考えると、何かやっぱり長く見積もってしまうと。で、長く見積もれば見積もるほどうまくいかないということを知っておいてもらえればいいかなと。だから、環境を変えたいと思ったら、もう本来は明日ですね。まあ、明日っていうか、もう今からもうすぐ動くっていうぐらいのスピード感がある人っていうのはやっぱりうまくいきやすいですし、長く伸ばせば伸ばすほど、どんどんうまくいかなくなっていくと。で、脳みそに最短で環境を変えようというふうに、まあ、そういうふうに考えると、何かしらね、実はアイデアが出たり、何かできる、こうやればできるっていうことが出てくるんですよね。でも普段から考えてないと、やっぱりなかなか出ないんで、極力そのね、何かを変えたいと思ったら、早い方が、うまくいく確率は、確実に高まっていくというところを、まず知っておいてもらえたらいいかなというふうに思います。で、結構ね、何々だから今すぐは変えられないんですみたいなことをね、言われてる方も結構アウトプットであったんですけれども、まるまるだから変えれないって言ってるのは、大体、言い訳ですね。 言い訳でもあり、まあ、思い込みです。思い込み、今すぐは変えられないんですって言うんですけど、思い込みであり、実際は変えられないんではないんですね。変えられないんではなくて、変える勇気がないんですと言うんであれば話はわかるんですけど、変えられないんですっていうのは絶対違うと思うんですね。いざね、例えば引っ越しをするとかいう場合ですね、もし、今日火事になったりとかすればすぐ引っ越しするじゃないですか。つまり引っ越しすること自体はすぐやろうと思ったらできるわけですよね。でもいろいろな要因があって、その変えられないというか、まあね、まあ、変えられないというか勇気がないっていうこと、っていうことをしっかりこう理解してないと、まるでね、今すぐ変えることがもう絶対的にも無理なんだというようなことを思って、まあ、生活してると、そのいろんなアイデア、どうすればいいかっていうアイデアも全然湧かないですし、そのちょっと思考が停止してしまうので、何々だから今すぐは変えられないとか、何々だからできないとか、そういうことを思った時っていうのは本当にそうなのか、最短ではいつできるのかとか、そういうものを考えていくことで、やっぱりこう脳みそがこう刺激されて、実は突破口というか、そういうものが見つかったりします。なのでそこはね、誤解のないようにされる方がいいかなと思います。はいね、他にはですね、まあ、いろいろアウトプット見せていただいてるとですね、まあ、まずはね、習慣からっていうことで、実際にね、すぐできることをやったという方も結構いまして、デスクトップをね、まあ、散らかってたから、まず片付けてみたとかね、いうと、まあ、掃除をしてみ、一日かけて掃除をしてみたとか、まあね、いろいろね、いろんなものを捨てて断捨離をしたとかね、食事を控えてみたみたいな人が結構いて、まあ、そのスピード感っていうのはね、めちゃめちゃ重要なので、ぜひね、今後もそれを続けられると非常にいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、実際に、まあ、それをやってみてどうなったのかと、いただいている、まあね、アウトプットをいくつか紹介するとですね、まずは試しに、今日朝食を抜いて作業してし、ましたが集中力が全然違いましたと、午後も腹八分目を意識して作業すると途中で眠くなることもなくはかどりました。食べることが大好きで美味しいお店の開拓も好きで、それはそれで全然良いと思ってるのですが、必要以上に食事を取りすぎるのをやめれば効率が上がると痛感していますというようなアウトプットであったり、他には、まあ、デザイン家具が好きなので、デザイン家具でデスクトップの、ま、周りを揃えたいと思います、みたいな、ね、実際にその環境を整えるっていうところで、そういうことを言われている方もいて、これも非常にいいなと思うわけですね。その自分の好きなもので、その環境、その仕事場とかでもそうなんですけど、自分の好きなものを集めて囲むこと、囲むというか、集めることによって、そのエネルギーっていうのがすごい高まるんですね。やっぱりその自分が嫌いなものが周りに置いてるよりも、自分が好きなものを置いてる方がやる気とかもエネルギーっていうのはどんどんどんどん出てくるので、そういうのはぜひやられるといいんじゃないかなと思います、ね、他にもチョコレートをやめて体調がだいぶ良くなったっていう人もね、何人もいて、甘いものですね。甘いものをやめて一気にね、元気になったっていう人は、ね、たくさんいらっしゃいました。はい。で、まあ、やめるのはいいんですけど、その、あまりにも我慢しすぎるっていうのはね、ちょっとまた違ってくるんで、まあ、普段はやめといたらいいんですけど、ね、他の友人とか、まあ、他外出してるとこ時はとか週1回は許してあげるとかね、それぐらいのちょっとバッファというか余裕、なんかこれは絶対にダメなんだみたいな思うと、それが逆にストレスになってしまったりするんで、まあそういうちょっとしたまあこれもバランスなんですけれども、そういうのはちょっと意識されててもいいかなと。もう甘いものは絶対やめなきゃいけないんだみたいなね、 辞める方がもちろん元気にはなっていくんですけど、やっぱりそのどうしてもね食べたくなる時とかもあると思うんで、そういう時はね、食べてもいいのかなというふうには思います。はい、まあそういった感じで実際にね具体的な行動に起こされている方がいて、そしてね、すぐその実感ね、されてて、よかったなというふうに思います。でまあ本当このスピード感っていうのがかなり重要だということですね。でまあこういうちっちゃなところなんですけど、こういうちっちゃな行動をこう積み重ねていくことでどんどん大きな結果に変わっていくんで、マインドも変わる、マインドも変わっていくと思います。他にもですね、まあもう一つだけ取り上げておきますと、まあ過去にですね、まあいろんな講座やセミナーを受けたけど、結局は元の自分に戻ってしまうとか、いくらね、いろんなそういうマインド系のお話とか自己啓発セミナーとか行っても変わらないという方もいました。はい、でこれなぜなのかというと、その戻ってしまう原因をしっかりね考えてもらえればいいのかなと思います。でもう大体これはもうその人ね、これ言われてる人の本人がおそらくもう分かっていると思います。その答え、なぜ戻ってしまうのかっていう答えはもう分かってると思います。でもう結局はまあね、具体的に何なのどういう人でどういう状況でっていうのを聞いてないんで、断定はもちろんできないんですけれども、結局その多くの原因っていうのはまあね、環境だと。環境か習慣なんですね。環境か習慣、つまり、そこまあどっちかなんですけど、まあおそらくまあ環境の割合の方が大きいかなと思うんですけど、今まで目をつぶっていたこととか、ちょっとね、見て見ぬふりをしていた、これはなんか自分の中では見て見ぬふりをしているようなものを、環境であったり人間関係であったり、まあ、習慣かもしれないですけど、そういったものが原因である可能性が非常に高いということですね。自分はそれを本当は手放すのが怖いと。でも今までちょっとね目をそらしていたもの、そういったものが原因であり、でそれを手放さない限りはなかなか進めないんじゃないかなというふうに思います。はい、なのでこう なかなかこううまくいかないとかね、何年もねいろいろこう学び続けているのにうまくいかないっていう人はもう環境、ほとんど環境ですね。もう環境を一気に変えないといけない、ちょっと変えるぐらいじゃもうダメだってことですね。ダメだっていうわけじゃないんですよ。それがその環境がいいっていう人もいるんで、うん、ただそのもし変わりたいと、大きく変わりたいっていうんだったら環境を大きく変えないといけないということですね。はい、ということで、ここまでが前回の復習と、アウトプットのフィードバックというところで、ここからですね、今回のテーマですねをお話ししていこうかなと。最強か最速しか生き残れない時代というテーマでお話しします。はい、いいでしょうか。でね、このテーマをね選んだのはちょうど最近ですね、年商20億ぐらいの広告代理店の社長と実際にお会いして2人でご飯を食べてたんです、食べてお話ししてたんですけれども、その時にね、たまたまこの社長、その社長がですね、最強か最速しか無理でしょうみたいなことを言われてて、何かこう心にグッとくるようなところがあったんで、これをね、そのままテーマにしたいなと思って、今回のテーマにしています。で、最強とかね、最速っていうことを聞くと、ね、めっちゃね、ハードルが高そうと、いうふうに思う人もいるかもしれないんですけれども、正直これはもうどの視点で見るかでだいぶ変わってきます。 大きなマクロの視点で見るのか、ほんとちっちゃなミクロの視点かで見るのでは全然違うと。なので、まあマクロの視点で見れば、例えばね、ダイエット業界という大きなカテゴリーで最強とか最速っていうのをやるのは結構難しいかもしれないんですけれども、もうちょっとね、その抽象レベルを落としてみる。糖質ダイエットだったら、もしかしたらその中では一番最強になれたりとか、最速で何かその糖質ダイエットのね、ビジネスができたりとかね。でもうちょっと抽象度を下げてあげると、ね、まあ、例えばアフィリをやってるのであれば、糖質ダイエットの比較記事とか、記事単位に落とし込めば、その中であれば、まあ、最強とか最速ではできるかなとかね。だから、どの視点で、見るかっていうので、本当その人次第にはなるんですけど、これからの時代っていうのは、今まで、よりも以上にですね、もう本当に最強もしくは最速しか生き残れないと。そういう認識を持っているかどうかで、本当に差が開いてしまうっていうことなんですね。まあ、正確に言えば、もうその最強と最速、最強か最速の人っていうのが、まあ人でも会社でもそうなんですけど、もう大半の利益を持っていくというのが、もう本当これが現実です。もう今後はもうそうなります。なりますというか、もうなってるんですけどね。で、なぜか。もうそれの理由は、もう当然、ね、どんどんグローバル化ですよね。インターネットがもう普及して、もうどんどんその情報が自由に手に入れる状態ですよね。そしてどんどんボーダーラインっていうものがなくなってきてるわけです。世界の中でのボーダーラインがなくなっていると。つまり参入障壁みたいなのがどんどんなくなっていくわけですよね。なくなっているわけですね。で、さらに言えば、まだビットコインのような、ね、暗号通貨ですよね、がまた流通していくとですね、またここに拍車をかけるように時代が加速していくと。どんどん時代の速度っていうのが上がっていくんですね。時代の速度が上がっていくということは、ね、もうそのテクノロジーが発展するだけで、どんどん時代の速度が上がるわけなんで、まあ、行動が、ね、遅かったりすると、どんどんついていけなくなるわけです。はい。なので、いかに最強とか最速っていうことを考えながら今の自分のビジネスに落とし込んでいくっていうことが、まあね、その言葉を聞くだけと聞いてるとシビアに感じるかもしれないですけど、でもそれが今後生き残っていく上では非常に重要になってくるということですね。じゃあ、最強とは何なのかというところですね。最強、まあ、ビジネスでいう最強というのは、まあ、資本ですね、お金ですね、とかける仕組みですね。仕組み、組織であったりとか、そのシステムであったりとか、そういう仕組みね、いろんな社員がいて、そのね、ビジネスが行える仕組みですね、そういう仕組み、そしてあとは積み重ね、かける積み重ねですね。この3つの掛け算で最強に近づいていくと、そこのね、まあ、数字が大きくなっていけばいくほど、まあ、最強に近づいていくと。当然資本を持っているのは大企業なわけですから、この最強を目指すのには大企業が非常に得意としているところですよね。で、当然最強を目指していけば、どんどんライバルが脱落していくので安定はするわけですが、とはいえここっていうのはやはり、ね、まあその仕組みとか仕組みの積み重ねだけでもね、ある程度はそのね、どのカテゴリーにもよるんですけど、最強を目指すことはできるんですけど、ざっくりと大きなカテゴリーだとやっぱり大企業とか、まあ、資本を持っているところには勝てないのかなと、ね、既存のカテゴリーだったらなかなか勝てない、 まあ、だからマーケティング的に言えば、まあ、新しいカテゴリーを作ったりとか、自分だけのカテゴリーを作るとかね、そういうことをすれば、まあ、その自分だけのオリジナルのカテゴリーを作ってあげればですね、そこではいくらでも最強、最速最強になれるわけですよね。だからそういう新しいカテゴリーっていうのを作るっていうのは一つやり方としては、まあ、まあ、王道かなと。何かを組み合わせて、基本的には何かを組み合わせて新しいカテゴリーを作るとっていうのは非常に重要になってくると。で、まあ、もうちょっとね、具体的な話をすると、まあ、記事とかアフィリエイトのレベルの、まあ、記事とかであればですね、ね、例えばその今自分がもしね、アフィリエイトをやられているということであれば、自分のね、まあ、これがメインサイトかもわからないです。何のサイトでもいいんですけど、一つピックアップして、そこで狙っているキーワードですね。そのキーワードで、ね、実際に検索エンジンで入れてですね、まあ、ライバルをチェックして、本当にそのキーワードで最強なのかどうかっていうのをしっかり、調べてあげる必要があるわけですね。それをしっかり調べてあげたら、ね、その例えば、まあ、糖質ダイエットで狙ってるというんであれば、糖質ダイエットって入れて、自分の書いてる記事がその糖質ダイエットって検索エンジンに出てきた、バーっとね、1位からね、ずらーっと出てくると思うんですけれども、その中で一番最強でなければ話にはならないということですね。そこで最強とは何なのかっていうと、最も役に立つのか、訪問者にとってその糖質ダイエットっていうのは他の1位から10位とかのライバルよりも分かりやすくて、魅力的で面白くて、最も役に立つのかどうかっていうところだと思うんですけれども、それがもしできていないのであれば、もうそれは最強じゃないわけですから、その、ね、キーワードを変えるしかない、もしくはそのキーワードで最強を取る、最強になるのか、どっちかしか生き残れないというふうに認識されるといいのかなというふうに思います。それがまあ最強というところなんですけれども、今回はどっちかっていうと、もう一つの方ですね、最速の方にフォーカスしたいというふうに思うわけです。はい、まあ、最速とは何なのかね、最強もしくは最速が勝ち残る時代です。もちろん最強と最速組み合わされるとよりいいんですけれども、まあ、どちらか一方でも可能だというところなんですね。でその中でも最速、特に個人の個人でやっていくとか、まあ、本当に少人数でビジネスをやっていくという段階であればですね、このね、最強を目指す、最強もね、目指せるんだったら目指したらいいんですけど、最速を目指す方が勝ちやすいと。どっちかっていうと、最強っていうのは大企業向けの戦略であり、最速っていうのは小回りの利く個人とか、本当に少人数で動ける人たちの、まあ、強みになるかなというふうには思います。はい、でね、まあ、最速とは何なのかというところなんですけど、最速っていうのはどうやって生み出すかっていうと、基本的には決断のスピードかける作業のスピードですね、これが身についていくとですね、どんどんどんどんこの最速になっていくと、速くなっていくと、スピードが上がっていく。はい、もちろんね、企業はそのスピード感っていうものを、その、まあね、資本、お金で買ったりとか、JV したりとかね、することで、まあその最速を手に入れたりもするんですけれども、基本的には、個人で戦えるところだったら、もう最速なのかな、いかにスピードを上げていくというところかなと思います。で、実際にですね、以前、僕がコンサルしてた、ね、月間数百万 PV ぐらいあるメディアサイトを、ちょっとね、コンサルを頼まれた時があるんですけれども、 まあまあ、大体ね、結構大企業というほどでもないんですけど、まあ何百人っていうぐらい社員がいる会社だったんですけれども、まあそこの方とね、まあそこの社員の方と、まあ打ち合わせをしてて、いろいろねアドバイスをしてたわけですよね。でその時にアクセスをね、この単純に増やしたいというんであればこうした方がいいですよみたいなことを言って、いろんな具体的なアドバイスをしてたわけですね。じゃあ、まあ、社員の方が、まあ、そうなんですよねと、結構ね、もうある程度分かってるような感じだったわけですね。でもういろいろこういうことをすれば、もっとねアクセス上がりますよみたいな、いろんな方法をお伝えしてたら、なんかこう分かってるみたいな感じを出されてて、うん、そうなんですよねみたいなことを言われてるんですけれども、そうなんですよねっていうよりかは、もうすぐやればいいじゃないですかというふうに思うんですけど、本当ね、ものの5分でね、もう月間その数百万 PV あればね、ちょっとものの5分ぐらい、やればですね、アクセスがさらに倍になる可能性がある方法とか結構あるわけですよね。うん。でもやらないわけですよ。他のね、上の人に聞かないと分かりませんとかね、どうしようが今考えてるんですみたいなね、というような感じで、まあ大きめの企業っての、まあその社員さんもそうなんですけど、まあスピードが遅いです。もう本当にスピードが遅い。もう本当ヘドが出るほど遅いんで、だからこそこの最速というところにおいては個人ですね、小回りの利く、まあ、個人が個人の強みというか、だったら勝てるんじゃないかなというところなんですね。で、まあ、結局ねその企業の独自でね全部コンテンツを作られてるんですけど、そのキュレーションしてるね、その独自のコンテンツをさらにねキュレーションする、まあ、そのアフィリエーターとか、メディア、ね、運営者、個人でやってるようなメディア運営サイトがそこの、ね、コンテンツをキュレーションしていって、で結局そっち側が美味しい、ね、まあ、収益とかそこら辺を全部持っていって行かれてる状態だったりするんですけれども、はい。まあ、だからですね、まあ個人だったら最速を身につけていくしかないというところです。で、まあその最速を身につけるためにはですね、まあスピード、決断のスピードかける作業のスピードっていうところなんで、まずその決断のスピードをどう上げればいいのか、高めていくためにはっていうところなんですね。その2つを組み合わせることによって最速に近づけると。で、まあ、一日ね、いろん、まあ、考えてもらえたらわかるんですけど、大小いろんな選択があり、まあ、いろんなことを選択してるわけですよね。日々。ね、何を食べようかとか、何をしようかとか、何時に寝ようかとかね、どんな仕事をしようとか、何の参加しようとか、どんな作業をしようとかね、いろんな決断があるんですけど、決断してると思うんですよ、選択があって。それを、一つずつ、まあ、その一つずつの決断にものすごいエネルギーがかかるわけです。考えたり悩むっていうのはものすごいエネルギーかかると。だからその決断のスピードを上げていくということが、その訓練ですね。トレーニングが重要になってくるということです。で、本当決断をすればする、まあ、決断にはもうものすごいエネルギーがかかって、決断をする時間を伸ばせば伸ばすほど、どんどんどんどんエネルギーが奪われていくと思ってください。本当にちょっとしたことでも、こう悩みすぎたり、先に伸ばしすぎると、どんどんどんどんエネルギーが落ちていくから、どんどん後になればなるほど大変になると。だから、できるだけ、もうサクサク決断していく習慣ですね。習慣をつけた方がいいと。で逆にね、大きなことをサクッと決断できる人っていうのは、その決断した時にエネルギーが逆に湧いてきたりするんで、本当にこの決断をいつも先延ばししてるような人とかっていうのは、まずはそこを変えていかない限り、もうエネルギーがもうどんどんどんどんそういう決断のたびに取られてい 行ってですね、作業ができないっていうことにもなりかねないんで、ぜひね、決断のスピードを上げていくということをやってほしいわけです。で、今回のワークなんですけれども、ね、ワークは、あなたの決断スピードを高めるためにはどうすればよいのかというのが、今回のワークです。ね。それと同時に、もし他の人にアドバイスするなら、どういうふうに言うのか。もし他の人がですね、決断するのがものすごい遅いんですよと。で、どうすればいいですかって聞かれたら、あなただったらどう言うのか。ね。この二つで考えてみてください。客観的にも考えてみることによって、また面白いアイデアが出てきたりするんで、今回はこれを考えてくださいと。はい。でね、いろいろその事例っていうのもあるんですけれども、またそれは次回お話ししようかなと思います。で、今回の決断ともう一つの作業スピードっていうところも、またね、話すと時間がかかるんで、次回お話しします。はい。ということで、このね、今の決断のワークですね。あなたの決断のスピードを高めるためにはどうすればよいのか。まずは、自分で考えてみてください。基本的にね、僕らの教育って答えを求める、答えを出すことに特化した教育ばっかりなんで、1たす1はいくつですかって言われると、もうすぐ2というような答えを答えるのは皆さん得意だと思うんですけれども、こういうね、脳みそを使うことをやる習慣っていうのが、本当にね、意識的にやらない限りは、なかなか身につかないんで、ぜひね、アウトプットっていう形で、この決断のスピードを高めるためにはどうすればよいのかっていうのを考えてですね、自分なりに考えて、チャレンジしてもらえればいいかなと。また次回、僕はどうやってるのかっていうのは、お話ししていきます。で、アウトプットに関してなんですけれども、そのワークをもちろんやってもらう、考えたことを言ってもらうっていうことも、もちろん、OK ですし、前回の音声のことでもいいですし、今回のフィードバックのことで、実際にね、自分がやってみて、どう感じたとか、そういうことでも全然いいと思いますし、何かこういうことに気づいたとかね、自分はこういうことを思うとかね、なんかそういうことを何でもいいんで、ぜひね、このね、参加するっていうことをやってもらえたら、それをまた全部僕は目を通して次の音声を作っていくんで、ぜひね、どんどん、本当ね、1行2行でも、それこそね、スピードを持ってですね、もうこの音声聞いた あとすぐやるっていう習慣とかをつけておくとですね、どんどん脳みそのトレーニングもになりますし、そのスピードを鍛えていくっていうところでは、そういう部分でも非常にいいのかなというふうになります。で、あなたがね、そういうふうに、何か一つアウトプットをすることによって、それをまたね、拾ってフィードバックすることによって、それを聞いた誰かがね、また何か気づきを得て、その人がまた人生を変えていく、その人の人生が変わるということも全然あるんで、なんかそういうなんかね、お互いを思える人たちが集まって、このね、起業家マスターマインドの音声ですが、どんどん好循環になっていけばいいなというふうに思っております。はい。正直もう正解とか間違いとか、一切ないんで。で、前回送っていないからとか、そういうのも結構どうでもよかったりするんで、とりあえず一行でも送ってみようかという人は、その一歩でもいいと思うんで、ぜひね、チャレンジして、一緒に参加して、行っていただければなというふうに思います。ということで、今回の音声はここで終了したいと思います。はい、ありがとうございました。